なかなか思い切った髪型だと思いませんか。これでトライアスロンに出ようと思います。嘘だよ。年間の手術が再開しました。これから退行節まで年間大難手術というのが続いていきます。年間最後の手術が王であるキリストであることは皆さんご存知だと思いますが、今年はあと1回日曜日に祝日が挟まっています。8月6日主の変容の祝日が挟み込まれました。小ネタということです。与えられた福音朗読は、イエスが群衆を深く憐れみ、弟子たちの中から特に12人を使徒としてお選びになる場面です。名前が書き残されることで、特別に選び出された弟子であることがわかります。汚れた霊に対する権能を授けられ、あらゆる病気や患いを癒す力を与えられました。6月の第3日曜は父の日ですが、イエスが深く群衆を憐れみ、弟子たちを派遣する様子は、私たちに対する父の愛を感じます。さて、12人の弟子の名前をマタイ福音書が紹介する順に、皆さんはこう数え上げることができるでしょうか。どなたか当ててみましょうかね。天霊院なんかに当ててみましょうか。顔色が変わったのでやめようと思います。シモンとアンデレ、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスとマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、そしてイスカリオテのユダでしたね。名前を覚えておくのは、福音書でどんな登場の仕方をしていたか思い出す呼び水になります。ですから非常に役に立つと思います。ちなみに聖書もこう署名があるわけですね。でこれを覚えておくと、おおよその中身を思い出せます。出エジプト記と聞けば、エジプトを脱出したんだなと分かりますし、その前後の物語もこう膨らんできます。名前や署名を覚えておくことは、暗記をあまり進めない現代社会にあっても十分役立ちます。ここでは署名を並べませんが、中田神父は旧約聖書の署名を鉄道消化に載せて覚えました。創出レビ民神名記っていうふうにですね、覚えました。新約聖書は運動会でよく流れるタタタタタタタタタタタっていうのに載せて覚えました。前任地で子どもたちにもこの歌で覚えさせました。きっと今でも覚えている子もいると思います。楽しく覚えることができます。皆さんにもぜひ、例えば大人の黙想会の時にでも教えてあげられたらなと思っています。イエスはこうして選んだ12人を宣教のために派遣します。派遣するにあたって注意点や指示を与えています。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。ただこれは マタイ福音書の最後の部分でなさる派遣、あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい、この言葉と矛盾するように見えるかもしれません。まあ、ここでは段階を踏んで、まずイエスはイスラエルの民に福音を伝えるよう弟子たちに指示し、復活後は異邦人宣教を指示したということでしょう。ところでイエスはこの12人を派遣するにあたり、ここからの部分で指示とはちょっと違うな、そういう部分があると思いませんか。それはただで受けたのだからただで与えなさい、これは命令とか指示とはちょっとこう違う、そういう雰囲気を持っていると思います。ただで受けたのだからただで与えなさい。中田神父はこの言葉に、あなたは感謝を忘れてはいけないよ、それから初心を忘れてはいけないよと、そんな響きを感じました。長く勤めを果たしていく中では、どこかで自分勝手になったり、おごりが生じたりすることもあるでしょう。初心に帰り、ただで与えられた恵み深い勤めを感謝して果たしなさい、そんな戒めが込められているのではないでしょうか。父の日、母の日を迎えてこんなふうに考えます。父となった喜び、母となった喜びは神から無償で与えられたもののはずです。ですから父として子に対する務めを無償で果たしていく、それが今週のイエスの呼びかけに応える道だと思います。それぞれ報いとして与えられたものではなく、ただで与えられた恵みがあるはずです。無償で与えられたその恵みを誰かに、また何かに無償で与えるよう心がけているでしょうか。いただいた恵みを与えることを自分の喜びだと思っているでしょうか。中田神父もこれまで手に入れたものの、手に入れたものや身につけたものをもうこの後に及んで出し惜しみしてはいけないと心の底から感じています。司祭生活も31年です。仮に今日倒れてこれまで通りの奉仕ができなくなったとした時に、あのことを話しておけばよかったとか、こんな方法で繰り返すと身につくよと教えておけばよかったなと、そういう後悔はしたくありません。それは仮にあと20年勤める時間が与えられたとしても考え方は同じです。あと20年細々とやっていくために出し惜しみしながらやっていこうなんてことはもうさらさら考えていないです。私たちは皆ただで受けたのですから、ただで与えるためにこれからの日々を生きていく、そのように私たちは召されているのだと思います。